皆さんこんばんは。夜9時を回りました。笑顔の港の実感です。笑顔の港は仕事、活動、働き方、ライフスタイル、コミュニケーション、地域、教育など様々なテーマで語り合い、心を潤しながら自分らしく出向できる30分間をお届けしているラジオ番組です。今回はゲストに、自らが本が苦手という経験をもとに本を出版し、書籍の編集者としてお仕事されている岡本雄太郎さんをお呼びしまして、元本嫌いの書籍編集者のキャリアと本への思いをテーマにお話をしていきます。岡本さんの読書、また書籍編集のキャリアのお話などから、読書が苦手だったという方も、またお好きな方もですね、またキャリアや生き方などの考え方を広げていきたいという学生や社会人の方も、ぜひ皆さん岡本さんとのラジオトーク聞いていただけますと幸いです。なお今回はオンライン収録になりますので、通信状況などによって音が乱れてしまうこともあるかもしれないですが、どうか温かいお気持ちでお聞きいただけますと幸いです。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。
夢の種。
はい、皆さんこんばんは。笑顔の港、本日のゲストは書籍編集者の岡本雄太郎さんです。岡本さんこんばんは、よろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。
はい、今回は笑顔の港にお越しいただきありがとうございます。
とんでもないです、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。私と岡本さんつながったきっかけがなんですね、結構遡ると去年1年ぐらい前っていう、ね、感じでしたよね。
そうですね。
はい、ライター100人会議という、ライターや編集者の、お仕事や活動をされている方が、ゲストに登壇して、お話ししたり、あと交流したりというようなイベントだったんですが、ちょうど私もゲスト登壇者でお話しさせていただいて、岡本さんが参加者さんとして来ていただいたというところで、ね、つながらせていただきました。はい、でね、岡本さんもなんかその後も結構ご自身もこうラジオに出られていたりとか、ね、されて、結構メッセンジャー上とかでこうやり取りもさせていただいたりして、でつい最近も2021年今年もですね、岡本さんご自身も本出版されてっていうところもあって、はい、今回もラジオでもぜひお話できないかなと思ってお声掛けさせていただきました。
ありがとうございます。
はい、いや、本出版も本当におめでとうございます。
ありがとうございます。おかげさまでなんかちらほら反響もありまして、ぜひその辺お話できればと思います。
はい、ぜひぜひ。本のお名前ぜひ教えてもらえませんか。
はい、はい、本のタイトルは本嫌いの原因は勘違いが9割です。
あ、なるほど。本嫌いのための本ということでですね。はい、
そうですね、
すごくお話し聞けるの楽しみです。はい、じゃあまずですね、ちょっと岡本さんについてもですね、ちょっとご紹介できればなというふうに思っているんですが、岡本さんと私も同じく20代というところで年も近いんですけれども、生まれ年としては1991年生まれということですね。
はい、はい、そうです。
で、東京都ご出身で、埼玉県育ちというところで、いや、岡本さん本当これまで社会人今7年目ぐらいということなんですが、本当に結構紆余曲折経て今に至るというところも、キャリアのね、結構いろんなお話も深いところが岡本さんのすごく強みというか特徴なんじゃないかなというところで、大変私も共感したり興味を持っているんですけれども、2014年、大学を卒業されて、でその書籍の編集の、編集プロダクションの方でムック本の編集やライターをされてっていうところがあって、でその後、ね、まさかの2ヶ月で、退職をされてという、はい、ところがあって、それでちょっと一旦フリーランスという形に、ね、なられたんですよね。
はい、そうなんです。
でちょっとそれで1年ぐらいやってみて、で今度また大手の出版社の方で書籍の宣伝プロモーションの、ご担当に就かれてっていう、で次に転職されたのがアニメ制作会社でニュースサイトの、はいはい、編集記者というところで、またすごいこう編集というジャンルだけど、結構ジャンルもこう
そうですね。
点々と、ね、
されてバラバラで。
そうなんですね。でその後また IT ベンチャーで SEO 系のウェブメディアの編集ライターっていうところ でそこでは編集長もやられていて、で月間 PV も1000万達成とかっていうところも、いやなんかすごい結果もどんどん出されていてすごいなと思いながら、はい、プロフィール
拝見。いや本当にいろんな方に、うん、支えていただいて、はい、ここで結構実績というかを自分では初めてできたのかなと思いますね。
ああそうなんですね。いやすごい。でそれからまた出版社系のグループで電子書籍の編集者、ここでも電子書籍っていうのでね出てきますけれども、岡本さんの一つの強みというのが電子書籍というところもあるので、はい、これが2019年ぐらいからこの出版社で働かれていて、で現在はですね2021年7月からはビジネス系の出版社の方で、書籍の編集者をされているという感じですよね。
はい、そうです、
はい、どうですかお仕事の方は慣れましたか？
そうですね、はい、もう実はディスカバー21という会社はもう完全リモートワーク、社員が全員リモートワークで、
はい、
まだ1回しか会社に行ったことがなくてですね、
はい、
なので直接面と向かってお話した社員さんも数十人ぐらいな感じで、はい、採用も全部オンラインでした。
はい、あすごい。じゃあもう本当にオンライン面接というような感じで、はい、
そうですね、
はい、
なんか慣れてきたのかどうかもちょっと自分では少しわからないぐらい、
はいはい
、はい、基本的には自宅で今働いている感じになります
。あそうなんですね。あじゃあリモートでいろいろこう著者さんとやり取りしたりとか、編集の仕事をしているということなんですよね。
はい、その通りです、はい、
なるほど。私ね、もともと本が嫌いだったっていうところもなんか本当にまさかのという感じでなんかそこからどういうふうにこう書籍の出版のお仕事をされているのかってところ大変気になるんですが、今回のトークテーマとしては元本嫌いの書籍編集者のキャリアと本への思いというところで、次からの本編でじっくり聞いていきたいなと思います。今日はですね、書籍の編集者の岡本さんとお話をしているんですけれども、岡本さんはもともとあまり本はお好きじゃなかったというところなんですが、その書籍の編集者への一歩になったきっかけっていうのから教えていただいてもいいでしょうか。
はい、一つのきっかけは大学4年の時に就職活動で思い悩みまして、はい、本当に入りたい会社が見つからないっていう時に、はい、一冊の本と本屋さんで出会ったことがきっかけです。
ああそうなんですね、はい、ちなみにどんな本だったのかっていうのもぜひぜひ。
本がですね、やりがいのある仕事という幻想という本で、もう当時まさにやりがいのある仕事を追い求めていた自分にとってはなんかすごい響くタイトルで、こう思わず手に取ってしまったっていう本になりますね。
ああそうだったんですね。確かになんかもうビビッと響いてきたなタイトルですよね、まさに。
はい、
それで一応それで出版の仕事に行こうっていうところで、就活を続けられていて、で最初は編集プロダクションの方に入られたっていうところで。
そうですね、
はい。でそれで2ヶ月で、ね、次の会社に転職をしようみたいな感じになったと思うんですけど、
はいはい、
なんか最初はなんか結構いろいろ苦悩があったんじゃないのかなと思うんですが、どうですかその辺は。
そうですね、もうまさに苦悩続きで、はい、ちょっと病みかけてしまったぐらいではあったんですけど。
ああそうだったんですね。
なんかそもそもその本の編集者になりたいと思ったのがその大学4年で、当時はもう出版社の多くが採用は終わっていて、
うん、
ので転職サイトを経由して、うん、新卒なんですけど転職サイトで就職活動をしたんですよ。
ああそうだったんですね。はい。いやでもなんかこう憧れのこう、ね、業界に一応入社はできたっていうところはあるんですが、でもなんかそのなかなか2ヶ月でっていうところがあったんですが、なんかその時の自分を思うとなんか教訓になったこととかってなんかあったりしますか？
そうですね、はい、なんか正直大学のところまではそんなにこう自分自身も大きな失敗であったり、うん
はい、
受験もまあありがたいことにそこまでこう希望に大きく外れることもなく、
うん、
トントン拍子に行けていたのが、なんかそこで大きな挫折を経験して、
はい、
ただもうその当時の僕は本当にきつかったんですけど、うん、なんか思い返してみると、なんかそんなに失敗してもなんかなんとかなるなっていうのがすごくそこで得た教訓としてはあると思いますね、
うん、なるほど。いやそうですよね。なんかでも今こう岡本さんもちょっと前にもまた打ち合わせとかをしていろいろ深い話も聞かせていただいたんですが、なんかその、まあ、自分がこう大事にしたいことと、まあ、その軸と、あとなんかこう偶発性、なんかこう偶然なこう出会いとかそういったものがなんかこうキャリアを築いていくことがあるみたいなこともおっしゃってたんですけど、なんかその辺ってなんかどんな感じで考えてるのかっていうのもぜひ教えてください。
そうですね、まさにその偶発性っていうところで言うと、うん、今書籍編集者としてやれていて、あと前職から一応本の編集者をやってるんですけれども、うん、そこに転職できたのは一通のオファーがきっかけだったんですね。
あ、向こうからオファーが来たんですか。
はい、そうなんです。なので一応そこまでは本の編集者ではなくてウェブメディアとかをやってたんですが、うん、本当にそこは偶然オファーをいただいて本の編集者になれたと。なので、まあ、足掛け6年ぐらいですかね、本の編集者がやりたいと思ってから、うん、そのぐらいで実現することができて、
うん、
じゃあそれって何でだったんだろうって、まあ、運が良かったのも多分にあるんですけど、
はいはい
はい、僕自身は結構その自分がやりたいことであったり、なんかこうなりたいみたいなイメージを、まあ、ウェブとか SNS とかで発信していたっていうところが、うん、なんかそこにつながったのかなと思いましたね。
じゃあそうやって自分のなんかやりたいこととか思いみたいなところを自己開示していたのが、なんかこうより良い偶発性を生んだみたいなところがあったっていう感じなんですかね。
そうですね、なんか特にウェブメディアの経験とか、出版社で書籍の宣伝をやった経験とかをすごく買っていただいたようで、
うん、
なんかいろんな経験がなんかつながってオファーになっていたようなんですね。でそれをまあちゃんと開示してなかったら、まあ、分からなかったはずだと思って、
うん、なんかね、結構、まあ、岡本さん20代ですけれども、でも結構いろんな企業さんの方に転職されたりっていうのも、ね、結構、まあ、転々とされたっていうところもありながらですが、やっぱりそういったところもどういったことやってきたかっていうのはなんか細かく見せてきたみたいなところもあったっていう感じなんですね。
はい、そうですね、まさに例えば転職サイトを経由してオファーが来たんですけど、転職サイト上に、はい、転職したいとかしないとかそういうの関係なく、職務経歴書、
うん、
最新の状態にしておいたんですよ、
うんうん、
それも結構内容も細かく書かせていただいていて、だからこそそういうオファーにつながったのかなと思います。
なるほど、ありがとうございます。なんかそれでこうなんか出版とかその編集の仕事で、ね、なんかこう鴨さんとしてのきっと軸みたいなところもあると思うんですけど、なんかお仕事でなんか大事にしていることとかってもしあればぜひ聞いてみたいなと思うんですが、どうですかね。
そうですね、やっぱり、うん、例えば編集者って、まあ、お会いしたことがある人もない人もいて、
うん、
まあ、結構よく聞くのは会ったことないっていう方がほとんどなんですけれども。
あ、そうなんですね。
まあ、とはいえ編集者っていう肩書きの方は世の中にたくさんいるので、
うん、
まあ、その中で自分が何をするかっていう、まあ、要は他の方がやってないようなこと、うんうん、自分にしかできない仕事をなるべくしようっていうふうにはすごく意識しています。
あ、すごい、自分だからこそできる仕事っていうところなんですね。
はい、
そういえばなんかこういう感じのとか、 なんかイメージだったりしますか。
そうですね、分かりやすいのはやっぱ著者さんとの出会いですかね、うんうん、そこも偶発性になるんですけど、うん、これまで作ってきた本も、はい、例えば何でしょう、オンラインで の、うん、セミナー、まあ、柴田さんも同じですけれども、うん、なんかそういうもので出会った方と本を作ったりっていうことが結構あって、うん、そこは僕がそこに参加しなければ生まれなかった本になると思うので、そういうまあ一期一会の出会いを大事にしつつ、その場でなんていうか自分がいいなって思った著者さんとお仕事できるっていうのがすごく面白いところでもあると思います。
あ、なるほど。でもそうやっていろんなところに出向いていって、であこの人だったら一緒にお仕事したいなとか、まあ、本を出してなんか世に広めていきたいなっていうところをこう、そういいろんなところに足を運びながら見つけているっていうところも一つあるっていう感じなんですね。
はい、おっしゃる通りで。
ああ、なんだろう、岡本さんとしては、なんかこういう人尊敬するなじゃないですけど、なんかあったりするんですか、基準っていうか、こういう著者さんとご一緒したいみたいなこと。
そうですね。まあ、特にそのなんか条件みたいなのは特にないんですけども、まあ、でも編集者もやっぱり人間なので、著者さんとなんか良好な関係性を築けるっていうのはやっぱり大前提なのかなっていうふうには思いますね。
ああ、なるほど。そうですよ
は
ね。やっ
い。
ぱりお互いのことをこういい関係性築ければ、なんかそれだけチームワーク力、あとなんかやっぱり自己開示とかもしやすい、こう、なんか場作りみたいなところもなんかできるんじゃないかなっていうのも感じるので、
はい。
ね、なんか確かに大事なんだろうなっていうことをなんか想像しながら聞かせていただいていました。はい。その出版や編集の仕事の、まあ、やりがいとか、もしくはこう、大変に感じることとかって、もしあれば、どうですかね。
そうですね。今回僕も本を書いてみて分かったことなんですけど、なんか本って考えがまとまってるから書くんじゃなくて、なんか書いていく中でまとまるみたいなところがあるんですね。なので、その瞬間に立ち会ってるっていうのがすごく面白いところでもあるので、やりがいを感じますね。やっぱ著者さんが、もともともちろん企画とかでこういうことを書こうっていう話はしてるんですけど、書いていく中で、こうなんか研ぎ澄まされていく部分があって、そういうものをなんかお手伝いできるのが面白いところですね。一方で大変だなって思うのは、やっぱり本を出すっていうのは結構大きなことなので、ちょっと人生を背負う覚悟といいますか、やるからにはちゃんと多くの方に届けなきゃいけないなっていう使命感みたいなのはすごく感じますね。
なるほど。いやー、すごい。そうですよね。一つ本っていうのだと、まあ、一つ人生の集大成じゃないですけれども、なんかそういった、まあ、成果物っていうかね、なんか自分のそのなんか思いとか考えとかやってきたことがこう本当に形になるみたいな瞬間なのかなとも思うので、本当に編集者さんとしても結構こう責任感をきっと感じる場面も多いこともあると思うし、でもそれだけ達成感もあったり、なんかすごくやりがいがあるんだろうなっていうことはすごく感じました。はい、ありがとうございます。では、ちょっと次のコーナーではですね、ちょっと読書に関連したお話にもしていこうかなと思うので、ちょっと次に行きたいと思います。
夢の種。
今日はですね、書籍編集者の岡本さんとお話をしているんですけれども、ちょっとここからはですね、岡本さんが今年出版しました、本嫌いの原因は勘違いが9割という本にもちょっとフォーカスを当てながらお話ししていきたいなと思っているんですが、岡本さん、ちょっとこの本って、ね、本嫌いのための本だと思うんですけれども、ちょっと内容をもう少し教えていただいても良いでしょうか。
わかりました。そうですね。タイトルにもある通りなんですけども、僕自身が大の本嫌いだったっていう経験で、今は本が好きなんですけど、そこに至るまでにどういう変化が自分の中であったのかっていうのを改めて棚卸をして、その中で一番大きいなと思ってるのが本に対する勘違いだったので、その本に対する勘違いを7つの勘違いっていう形でまとめたのが、本書の、メインの内容になってきます。
なるほど。じゃあ、ご自身の経験をもとにして、どうしたらなんか本がもうちょっと読みやすくなるかとか、まあ、その課題感みたいなところをまとめてるみたいな感じってことですかね。
はい、その通
はい。
りです。
いやー、すごい、これまではこう、ご自身が出版し側というか、著者さんをこうサポートする側で仕事されてたと思うんですけど、そのね、今回はご自身が自ら著者さんになるということを なってたと思うんですが、それってなんかそのタイミングっていうか、どうしてそういうふうに思われたのかっていうのも聞いてもいいですかね。
そうですね。実はそのさっきご紹介した「やりがいのある仕事という幻想」っていう本を読んだ時に、ちらっと自分でも本書きたいなって実はちょっと思ったんですよ。ただでも当時大学4年生で自分に書けることなんかないと思ったんですね、当時は。なので、なんかどこか頭の片隅にはずっとあって、いつか本を書けたらいいなみたいなのはあったんですけど、この仕事についていろんな著者さんのサポートをしていく中で、なんかその本を書くタイミングってなんかいつなんだろうみたいなことを考えるようになりまして、 で、ちょうど転職のタイミングで1ヶ月ぐらい有給の期間があったので、うん、なんかこの期間を何に使おうかなって思った時にふとあそういえば本書きたかったなとか思って、
うん、
その時間をうまく使って書いたっていう感じでほぼほぼ半月ぐらいで書き上げた内容になりますね。
あ、そうだったんですね。じゃあもともとその出版業界に興味を持ったっていうところからそのまま本との出会ったその一冊の本のところのタイミングでちょっと本書いてみたいになって思いはまあ一応心の中にはあったという感じだったんですね。
はい、あと最近この本嫌いから書籍の編集者になったっていう、はい、その部分をすごくいろんな方に聞かれるようになりまして、うん、
気になりますよね本当に、はい、
なんかその部分がなんか僕としてはまあ僕の人生なので別にそんなに大きなことではないと思ってたんですけど、なんかよく考えたらそういう人確かに他にいないなと思って、
はい、
なのでそれこそ自分にしか書けない内容なのかなっていうのが、うん、書こうと思ったきっかけになりましたね。
あ、なるほど、そうなんですね。いや、なんか私も早速岡本さんが本出されたっていうところで、まあ、ラジオもオファーさせていただいて、もう早速読ませていただきました。
ありがとうございます。
あ、いや、なんか本当にこうめちゃくちゃ読みやすかったです、率直に。
よかったです。
なんかやっぱりこう紙の本を、まあ、本って言ったら紙の本がこうオーソドックスだと思うんですが、まあ、今回その電子書籍っていうところでじっくり読んだことって意外と多分そんなに私は多くないんですが、なんかこうたまたまその購入させていただいた日にちょっと電車で移動するタイミングがあって、本当に行きと帰りに読ませていただいて、あとまあ自宅でちょっと1、2時間かな、1時間ぐらいか読んだぐらいで、本当にもう 1日で読み切れてしまったっていうのが、あ、こんなにさらっと本読み切れちゃうんだっていう、なんか成功体験が詰めてちょっとびっくりでした。なんていう読みやすさだろうっていう。
ありがとうございます。なんかそれってすごい大事なことだと思っていて、はい、ちょっと本の中には書いてないんですけど、うん、
はい、
なんか書いた後僕の中で今ある言葉が読書自己肯定感って言葉なんですね。
へえ、はい、
なんか読み切れないとか積読しちゃったって結構その読書自己肯定感が下がることだと思うんですけど、
うん、
なんかまあ読み切るっていう成功体験をなんか積んでいただくと、まあ、一気に本が、まあ、嫌いから普通になるんじゃないかなっていうのを思いますね。
なるほど。いや、で本当にこう本の中でも、まあ、どういうふうに本を読んだらいいのかっていうところも岡本さんご自身としてのこうご提案もいくつか書いてあったりしていて、まあ、その一つはちょっとネタバレにならない程度にお伝えすると、私も実際に実践して、本当に最初の初めにっていうその、ね、最初の本の冒頭のところと本当にこう終わりにっていうところにやっぱりその本としての伝えたいこととかが書いてあるっていうのがあったので、私も最近本当まずそこから読んでみようっていう、それでまあ目次もすごくこう、まあ、編集者さんとしても結構こう目次をかなりこう頑張って作られてるっていうところも書いてあったので、目次からじゃあ自分はどういうふうにこの本から何か学びを得たいなとか、なんかどこが一番興味あるかなとか、本当最初からずらーっとこうなんか特に何も考えずに読むっていうよりは、なんかそういうふうに自分が気持ちよく読めるようなやり方をちょっとその時に目次とかをこう見ながら自分なりに考えて、まあ、読んでいくっていうところで、なんかやっぱ読む目的もできるし、でちゃんとこう自然と読む体制作りみたいなのもできてたりするので、なんか読み切れる本も多分岡本さんの本読んでから多分 2,3 冊ぐらい本も、はい、この短期間ですが、はい、読みました。
素晴らしい。
はい、いやー、なんか何も考えずに今までは、まあ、もちろんそのタイトルとか内容とかちらっと見て多分興味があるから手に取っているんですけど、もうやっぱり最後まで読み切れないっていうところもすごいあって、結局机の上にこう重なっていくみたいな、あとなんか本棚にねこうしまっちゃうみたいなこともあるんですが、なんか電子書籍ってまた読みやすいみたいな、やっぱそういうのって電子書籍だからこその工夫っていうのもやっぱりあったりするんですかね。
そうですね、うん、逆に電子書籍だと邪魔が入りやすいんですよ。
あ、何ですか、なんかスマホとかで例えば見てたら通知が来ちゃうとかですか。
そうです、そうです。やっぱ紙の本って、はいはい、まあ持つじゃないですか、手に、
はいはいはいはい、
その間は手に他に何もやりようがないじゃないですか、
うん、
なんで集中しやすいんですけど、基本的に電子書籍ってスマホで読む方がほとんどなので、はい、まあ、うん、なんだろう、 LINE の通知とか、まあ、うん、なんかわかんないですけど他のいろいろな通知が邪魔になって、うん、こう読み続けるっていうのが意外と大変なので、
うん、
実は僕は電子書籍で本を作るときはなんかどこから読んでも、うんうん、なんというか大丈夫な作りであったり、
あ
結構そういうなんか邪魔が入ってもいいとか、あと全体のボリュームもなるべくコンパクトに分かりやすく作るみたいなところは意識してます。
うん、あなるほど、確かになんかさらっとやっぱり読み切りやすいっていうところもやっぱり文字数をそこまでこう増やしすぎなかったりしていたりとか、なんだろうな、やっぱり読みやすい工夫っていうのも電子書籍ならではでされてるっていうことなんですね。
はい、
うんうんうんうん、なるほど。いやなんかでも今後岡本さんとしてなんか今電子書籍としての電子書籍のまあ編集者をメインにやられてると思うんですけど、なんか今後こうしたいなとか抱負みたいなこととかあれば聞いてみたいなと思うんですが、いかがですかね。
そうですね、はい、僕が今考えてるのはなんか出版とか本から離れてしまっている若者がすごく増えてるみたいなニュースもよく聞くので、
うんうんうん、
なんか出版をこう皆さんが自分事として捉えるような捉えられるような世の中になっていったらいいなって思っています、
うんうん、
じゃあまあどうするかって話なんですけど、なんか今って基本的に本を作るときにはそもそも本を読む方を対象にしてると思うんですね。まあそれはもう仕方のないというか当然のことなんですけど、うん、今回まあ僕自身があの本嫌いの原因は勘違いが9割を出したのはちょっとその挑戦の一歩目といいますか、
はい、
普段本を読まない方に向けてやりたかった本っていうが、うん、あのありまして、まあ、今後はそういうなんか本嫌いとか本好きの方の、 あの分け隔てなく読めるような本を今後は、うんまあ、作ったりあの世に出すお手伝いできたらなっていうふうに思っています。
なるほど。いやなんか自然とやっぱり本嫌いとしてっていうその編集者さん、著者さんとしてのこうスタンスでその岡本さん自分の本書かれているってこともあるので、なんか自分私がこういつも本読むときってちゃんとしっかり最初から最後まで頑張って読まなきゃっていうなんかちょっとプレッシャーがかかって読むことあるんですけど、でもなんかそういうふうに本嫌いの方でも大丈夫ですよっていうそういうスタンスをなんかこう書いてくださっているので、なんかだからこそなんかリラックスしてさーっと読めたっていうのはなんかあるのかなと。なので岡本さんのやっぱり強みというものがなんかより本を読みやすくさせてくれてるんだなっていうのはすごく感じます。
ありがとうございます。
本当リアルに感じました。はい、まあ、ちょっと早くもエンディングの時間になりますが、次にエンディングに行きたいと思います。
夢の種放送局。
書籍編集者の岡本さんとお話をしてきました。岡本さん、今日はラジオありがとうございます。いかがでしたか。
いや楽しかったですし、あっという間でした。
そうですよね、なんかまだまだこう深い話もたくさんできそうだなっていうのはあるので、本当30分間がもう本当あっという間すぎて私もちょっと悔しいぐらいなんですけれども。はい、ちょっとせっかくなので岡本さんに関する情報もご案内できればと思います。まずですね、その出版本の本嫌いの原因は勘違いが9割という Kindle 版の、まあ、本がありますが、ぜひあの皆さんも 本嫌いな皆さん、もしくは本好きな方でもそうなんですけど、ぜひお手に取ってあのご覧いただければ嬉しいです。あと岡本さんに関する情報の、まあ、検索は、まあ、あの岡本ゆうたろうで、まあ、ツイッターを結構主にやられているそうなので、ぜひツイッターやあの SNS あのぜひフォローやフォローしてご覧いただければと思います。はい、で今ですね、あの勤められているディスカバー21さんのね、あの書籍もぜひぜひあのたくさん素敵な、まあ、ビジネス書を含めたくさんございますので、ぜひあの調べてあの手に取って読んでいただけたらなというふうに思います。岡本さんも今7月に転職されて、そして今ね実際あの本制作中というところだと思いますので、
はい、
はい、これから岡本さんが編集された本もたくさん出ていくのかなというのも私もとても楽しみにしております。
ありがとうございます。
はい、で今日お話ししたことに関する情報は笑顔の港の Facebook や Instagram などにも掲載いたしますので、ぜひチェックやフォローしてご覧ください。はい、では笑顔の港出稿の時間になりました。今日のゲストは書籍編集者岡本ゆうたろうさん、そしてパーソナリティは柴田悦子でした。岡本さんありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、それではまた来週です。